あ、アイゾー君が好きなスターウォーズ。
あ、一応。でもあれ、あんまり見てないから、
アイゾーさん、見に行ったんですか？
見に行きましたよ。
おぉ、
どう？宮田さん、まだ見てないんですか？
僕は、見てないです。
うん、スターウォーズ来たよ。
でも、でも、うん、4、5、6のすげえでしょ？
そうそうそうそう。
7。4、うん、4、5、6を、入った時はむっちゃ見て、むっちゃもう、その話ばっかりしてたんですけど。うん、
はい。
で、エピソード1、2、3が始まった時で、はい、すっかり忘れてましたね。
はい。
で、今、このポッドキャスト界隈では、
はい、
見に行った感想でみんなで言うてるんで。
誰が言ってます今。
いろんな人言ってますよ。僕は今見た気になって全部話合わせて喋れますよ。
どういう DJ が言ってますか？
なんて
みんな、ポッドキャストの DJ がめっちゃ言ってるんですか？
あ、全員ネタバレしますよ。
いやーねー、僕何がやっぱり自分を褒めてあげたいかって言ったら、エピソード7のフォースの覚醒のこと何も知らず言ってますからね。
ねえ、そこ素晴らしいですね。
もう。
でも、復習しなかったんですか？
いや、だから、4、5、6のことに関しては、復習してても、7がどんな話かっていうのはもう。
まだ4、5、6復習したんですね。
ちゃんと復習はしてます、復習は。
続きから今見れてるんですよ。
見れてるけど、
え、待って、これ撮ってんの？
はい。撮ってますよ。撮って
で、ネタバレはありなの？
オッケー、牧場です。
なんでね。ネタバレというか、だから、話していくことによって、その、筋を、僕みたいに無垢な気持ちが見れないから、無垢な気持ちで見たい人は、
もう、今綺麗。
もうやめろ。
切ってほしいんですけど、
ワンマッコ見えたらお前綺麗
切らないでって
。なん
でどっちやねん。
なんで
やねん。いや、僕がどれだけ無垢な気持ちでフォースの覚醒見に行ってるかって、みんな震えると思いますけど。
ほう、何？どんな？
まず、ハンソロが出てくるよ、なんかすっごい短い予告編を見ただけなんですよ。
ああ
。なんか待たせたなって言って、ハンソロが出てくるやつ見て。
うん、待たせたの間でも、今度赤信号しか動かない。
まあね。
そう、映画館で見て、
うん。
今度、フォースの覚醒っていう新作をやる。で、続きの話やと。
うん、
で、ハンソロが年老いた姿で、ちゃんとハリソン・フォードが出て、うん、ちゃんと出るんやと。
おじいちゃんや。
僕の知ってるフォースの覚醒の情報はそこまで。
以上。
以上。で、ルークもなんか出るらしいと。
うん、ルークは噂のみ。
1、2、3とかと違って続きの話やから、
うん、
もちろんルークも出ますと。で、そこだけ。で、僕、もうそれ以上の予告編一切見なかったし、あともっと恐ろしいことに、ポスターも見なかった。
ポスターは見ざるを得ないじゃないの。
って思うでしょ？
うん。
だからスターウォーズのポスター貼ってて、フォースの覚醒のポスター貼ってんなと。
うん、
で、ライトセーバーみたいな持ったやつがなんか構えてるなっていう視覚情報以上のものは何も見なかった。
おー、すごいな。
だなんか人物があってライトセーバー持ってるからスターウォーズっぽいと。
うん。
もうそれ以上まじまじともう一切見なかった。
精神的にそれを抑えたわけね。
もうなんか、スターウォーズのポスターいっぱい貼ってんなーって言っても、ポスターベタベタ貼ってるとこも通り過ぎても、
うん、
何も認識しないようにしてた。
すげえな。
すごいでしょ？もう、ほんま純粋無垢ですよ。
おー、で、見に行って。
で、その前に、
うん、
あれですよ、コンビニにペプシ安売りしてたんですよ。
うん。
なんか喉乾いたなと思ってジュース買おうと思ったら、スターウォーズのペプシーが安売りしとったんですよ。投げ売りみたいな。なんかそのキャンペーン終わったんでしょうね。
はいはい。
で、見て、なんかそのキャラクターが書いてあるんですよ。
うん、
黒人が書いてると。
はいはいはい。
あ、今度のスターウォーズのメインキャラに黒人がいんのかって、ここまでですね、だから。
ああ、事前情報が。
事前情報。
すげえな。
その黒人がどういうのなのかもう全然わからへんと。
どういうノリなのかわからない。
まあだから主役でいいもんなんやろなっていうのはわかる。
ああ、はいはい。
でもなんよ、わからん。でも今のご時世やったらやっぱ黒人もいなきゃって。
まあね。
で、スターウォーズが始まりますと映画館行って、うん、そんなにもう映画館に貼ってあるポスターすら見ずにスクリーン座ってるわけですからね。
すごいね。
すごいでしょ。
言われたね、そこまで。ほんまに。
で、うん、その、映画上映する前に、
うん、
スターウォーズなのにスターウォーズの CM が入るんですよ。
え、そんなのあった？どこで見たのそれ。うちなかった。あの、それだって見ちゃったら。
さ、スターウォーズの CM 言っても、その映画じゃないんですよ。タイアップ商品。ゲームとか。
ああ、はい。へえ、そんなんあんの？
おもちゃとか。スターウォーズのこんな、あの、フォースの覚醒にちなんだおもちゃが出ました、みたいな。
109シネマはそんなんしてなかったけどな。
ああ、そうですか。僕は、あの、大阪ステーションシティシネマで見たんですけど、しかも1月1日に。映画の日の第1回目の上映ですよ。朝早く行って。もうガラガラ。
うん。
1000円、1100円ですし。
ガラガラなの？スターウォーズなのに？さすがに、そうか。
あの、僕も毎年1月1日にステーションシティシネマで1100円で見るっていうのを、かぐや姫の物語からずっと続けてるんですけど。
毎年って最近の話じゃないですか。
はい、3年。あの、1月1日ガラガラですよ。
おー、ああ、そう。まあ、みんな見に来ないんだ、やっぱ、そんな時。
1月1日にね、お正月だ、映画だっていう時代じゃないんですよ、今。
1
月1日で映画でしょっていうやつは、よほどの、なんか、もう、映画、
バカ。
映画見なあかんのかって、そんな時に言って。で、僕もスターウォーズすっごくガラガラの中で見て、
うん、
で、僕、いつものように、映画はもう2列目とか3列目とかの、もう、言うたら、障害児後ろ。まあまあ
言い方が悪いよ。
あの、障害児スペースのなんか後ろあるじゃないですか。
はいはい。
そこで見ようと思って、いつもより撮ったんですよ。
うん。
びっくりしましたね。
うん？
あの、場内ガラガラっすよ。
うん。
僕の真横に親父。
なんで
その横も親父。
なんでよ。離れろよ。
ぴったり3人ぐらい並んで、その障害者スペースの後ろに。あのね、だから、わかるでしょ、この熱気。
熱気はわかるけど、詰めなきゃいけないのか。
で、
あ、でも、まあ、詰めた方が楽しいかもね。
で、普通やったら、
はあ、
自分が、あの、もう、周り誰もいないとこで撮ってるわ、と思って、
うん、
横とか、座、横人やっぱいたんやってなったら、こんないっぱいガラガラやのに、
うんうん
なんか一つ乗りたいとかするじゃないですか、
う
ん。
そうそう、その方がいい。
その障害者スペースの後ろに座ったおっさん3人僕入れて。
うん。
誰
一人入れてたか。
誰一人譲らなかった。
なぜ？
一つ開けようとか。
開けたらいいじゃん。自分が嫌じゃん。
あのね。
うん。
僕もう一瞬で刺さったんですよ。
何？
一番ええ席で見たいって。
いや、一つずれた、後ろにずれたらいいじゃん、じゃあ。
かぶりつきでの一番、だから僕、だからその3人にとっては、その後ろのやつもいるわけですよ。
ああ、いるのね、一応。
だその3人にとっては、自分のベスト、僕だって自分のベストを取ってるわけやから。
うんうん。
どんな映画でもそこなんですよ。
うん。
空いてら、大概空いてるんですよ。
普通はね。
こんだけ席空いてんのに、
うん。
この3人はもう、絶対ベストの位置で見たいし、横に誰が来ようと。ちょっと窮屈やなとかっていう、ただそれだけの理由で譲りたくないわけですよ。なんぼその横10列ぐらい空いてても。
そういうものかね。
いやもう微動だにしませんでしたからね。
まあまあ、だから、あの、画面の中心からずれたら嫌っていうのは、あるけどね。
あるけど、普通の映画の上映やったら、
うん、
そういうシチュエーションの時に、ああ、ここの席で普段来ないんやけどなっていう顔しながら、
うん、
でも真横は座らんわ、みたいな感じでずれたりとかするし、
うん、
僕自体も、そんだけガラガラやのに、うん、わざわざ親父の横にぴったり寄り添って座ったりとかしないんで、一つ開けて座ったりとか、
うん、
なのに僕はもう自分からその横にもう体が、滑り込んでたし、言ったらホモっぽいじゃないですか。
そこまでして、でも、歌うさんそんなに思い入れあるの？スターウォーズに。
わからん。
わからん。
あるのかもしれん、ないのかもしれんと思いながら、
うん、
で、 映画のその予告編始まって、
うん、
でゲームの CM 流れて、
うん、
まあゲームの CM はあのスターウォーズのあのね世界に行けるって言ってあのスターウォーズのあの 3D のやつですよ。
それあそれなんかで見たな。うん、すごかったよねあれも。
そうそう。
あのデスじゃないや、あれなデストロイヤーが
スターウォーズ
落ちてくる中で戦うような
惑星でね。そうそうそうそう。あの何やったかなあのああいう 3D のシリーズあるんですけどそれのスターウォーズ版ですよ。
ああなるほど。
で今あの すっごいあのなんですかね動画とかが上がってて。
ああもうみんなやってる。
うん。もう今の画質すごいですよね。ボバヘッドとかの、あの、鎧とかがほんまに汚れてるように見える。バトルフロント、そう、バトルフロント。
うん。
スターウォーズバトルフロントってやつなんですけど、
うん、
それの CM 流れで、ああ、まあまあまあまあ、もうこんな流れるやろなって思って、次に、
うん、
子供のおもちゃというか、まあオタクのおもちゃなのかなんか知らんけど、ライトセーバーがありますっていう。
ああ。
ライトセーバー切り合うやつが出ましたって、はい、ホースの学生のライトセーバー出るぞ、みたいな。
うん。
銃事件になってるライトセーバー出てきて。
おぉ、カイロレンのやつ？
ネタバレすんなよって。
もう、ああ、そうか。
僕、ポスターすら見なかった男ですよ。こんなとこで、あの、今回のライトセーバーはこういう十字のやつ出てくるって言われたかなかったわって。
あ、でもそんなのさ、別に大したことない。
いや、大したことないけど、うん、僕、何も情報入れずに来たんですよ、無垢に。
まあまあね。
こんなガキの
おもちゃで来ると辛いか。
今度のライトセーバーはこんなんって驚きたかったわ。まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、これぐらいは認めようと。
うん。
いや、あの前のエピソード1の時も、
うん、
ビームなぎなたみたいにするライトセーバーをダースモールってやつ使うっていうのは事前に知ってたしねって。今回もなんか特殊なライトセーバー出てくるの予想ついたけど、
うん、
あ、銃事件なんね。もう、わ、ええわ。それに関してはもう許す、
うん。
見たかなかったけどなって。
まあね、本当はね、マッサルで行きたいよね。
はい。で、もう、そんなん思ってたらいきなり、あの、ルーカスフィルムみたいな、あのロゴ出てきて、
おう、
バーンですよ。
いきなり始まるよね、あれ。
そう、いきなり始まった。もう、来た
びっくりした、これ。
びっくりする。もうなんか、始まっちゃったよ。
いきなり、でーってきてーってきてーってきてーってきてーって
そう。
で、字幕流れだし。うん。
はい。スターウォーズ、エピソード7。
うおーってなる。あれちょっと、上がるね。うん、
はい。で、あの、帝国の残党のファーストオーダーがうんぬんかんぬんって、
うんうんうん、
その瞬間、もう涙が止まりませんよね。
あなた、だからそんなにスターウォーズファンなの？
いや、もうね、あの、僕は思ったんですけど、
うん、
前からずっと言ったんですけど、
うん、
スターウォーズって字幕が全てあって、スターウォーズは。
最初の？
はい。
ああ。まあ、あれ、俺も見て、正直言って、あの、ちょっと、うるっとは来たけど、対してスターウォーズ好きじゃないのに、ドカーンって来られたら、うわーってなる、ね。
なんか、あれじゃないですか、もう延々昔から聞かされてたおとぎ話みたいなもんじゃないですか。それがまた始まったっていう感じがもうすごくあるし、
うん、
あ、ミャウダーがゾンビになったから。
あ、あの、M1911 で、
はい。
撃ち殺しといて。
はい。あのね、スターウォーズっていうのは何がすごいか言うたら、鉄火場から始まるとこがすごい。
どんな場面？あ、最初か。
例えば、ね、エピソード4、新たなる希望って、あとこだで作られたタイトルやけど、
うん。
あのね、映画始まってスターウォーズってバーンって出て、
うん、
遠い遥かどっかの
銀河系だかなんだか
なんかでって言われて、
うん、
帝国軍っていうのをデススターという恐ろしい兵器を作って、
うんうん、
周り脅し始めたと、
うん、
で反乱軍はそれに対抗するために、
うん、
地図をそれの設計図を盗み出して、
う
決死の覚悟で、
うん、
でそれをあの味方に届けようとしてるところを追いつかれて、
うん、
姫が捕まえられて、
うん、
でそれをロボットに託して、
うん、
逃がすと、
うん、そこまで字幕よね。
そう、もうあの追っかけられてるわけじゃないですか。
いきなりね、すごいよね。あんな、あの、思い切った人はあんま見ないよね。
あの、そこまで、あの、ことの始まりがどうでこうでとか、
うん、
ああでこうでっていうのは、あの、ことの発端っていうのを語り始めますよね、普通は。
普通はね。でも、知らんとこだぞ。
そう。
字幕で済ますなよ。
字幕でも、いきなり僕ら渦中の人ですよね。
そうそうそうそう。確かに。
もうあの帝国軍っていうのがデススターなるものを作って、
うん、
でそれを必死の覚悟であの設計図盗み出したってところまで受け入れざるを得ないじゃないですか。
まあそう書いてあるからね。
うん。
しょうがないよね、あれ。
で、その後大冒険があって、
うん、
デススター破壊して表彰式ありましたやん。
はいはい。
もうあの、グランドモフターキンっていう一番偉そうなやつも死んだし、
うん、
ダスベイダーもどっか行っちゃったし、
うん、
で、主人公もホースに覚醒したし、
うん、
もう言うことないじゃないですか。みんな喜んでるし。
そうだね。うん、で、祭りよ。
祭りよ。で、次、あの、帝国の逆襲っていうのを見たときに、
うん、
字幕で、
うん、
しかし帝国軍が盛り返してきてみたいな。字幕一つで負けてる。
あれ、すごいよな
ぁ。あれって。
それで言ったら、だから今回の字幕もものすごい大事だったよね。
でしょ？
最初から、ええー、っていうところを。
でしょ、だって、あんだけあの大勝利、奇跡的な大勝利して、みんな浮かれてて、
うん、
この反乱軍があの帝国打ち破って、万歳って言ってたのに、
うん、
こんな勝利っていうのは字幕一つで覆されるのかと。
なかなかショック食らわしてくれるよね、あれ。
なんか雪のとこで戦ってましたよね。すっごく苦戦、すっごく追い詰められてましたよね。あれって、全滅じゃないの？
勝ったじゃないの？
あの、今回もそれと同じクラスの衝撃がありましたよね。
いやーもうかなりのもんでしたよ、いきなりの。
だって、そのショックもくぐり抜けて、
うん。
さらにその上にいる銀河皇帝ってやつまでの存在まで明るみに出て、
うん。
それをも倒したじゃないですか。
はいはい、そうですね。
そして第二デススターっていう超兵器も破壊したじゃないですか。
うん。
今度こそ。
うん。
でも。
終わりよ。
終わりよ。あの、やっと銀河に平和が。
うん、訪れたはず。
なのに、ホースの覚醒エピソード7って。
うん。
その残党がファーストオーダーと名乗って、
うん、
ものすごいあの、周りを圧倒しとると。
全然解決してないのよ
な、あれ。弾圧されてる。
何にも力弱まってないじゃん。なんだろう、あれ。
で、やはりあの、反乱軍は、レジスタンスとして、
うん、
ちょ、待てよって。あの、やっぱりピンチなの？
これ最初の1行目についても言ってもいい？
はい。
がもう最初からさ、あの、ルーク・スカイウォーカーはなんか行方不明になりましたって、1行目に出てきて、それは、どういう状況なのって、そこをもうちょっと説明してくれないのっていう。
でもね、その1行で、
うん、
僕らはその世界を飲まざるを得ないじゃないですか。
飲まざるを得ない。書いてあるから。
だってそれ飲まないやったら今すぐ劇場から立ち去るしかないじゃないですか。
ね、そうだよね。
あの、飲むか飲まないかの話ですよね、これ。
いや、でもなぁ。びっくらこくもんなぁ。
でも、ルーク・スカイウォーカーはあの、いなくなったって書かれたら、
うん。
もう僕も泣くしかないわけですよ。いなくならないでって。
そうだよね。どうしようもないもんね。
うん。で、ファーストオーダーっていうやつがなんかのさばってて、うん、何これってあのタトゥーインみたいになんかこのやはりスノーウォーカーじゃないわあのストームトルーパーが出てきて、
うんうん、
でみんなガンガンやられとるわけですよ。
全然あの弱体化とか残党とかいうそういう気配はないよね。あれ
なんか ピンピンしてるやんって。
そう。
で、相変わらずやられてる方貧乏くさいやんって。
そうなのよ。共和国はなんか、やっぱり弱体というか、二番手感があるのよな。なんでだろう。
で、そこでなんか長老みたいなやつに、
うん、
何かあの、ルークの言わさこうじゃみたいなことを、あの、
はいはい、
こう、伝授されてる青年がいて、
うん。
あ、こいつがまあ、今回のルークみたいなもんって。
まあまあね。
で、なんかその、ね、X ウィングとかあって、
うん。
その反乱軍のエースパイロットとかって言われてるし、
うんうんうん。
うね、で、お前は逃げるのじゃって。
うん。
あ、この、オビワン的なやつがいて、
うん。
なんか教わって、そして、こいつが大事な。
オビワン的だよね、あれ。うん。
で、しかもその、地図、ルークのいる場所を記したなんかそのデータっていうのはこのね R2D2 的なものにね、
そう R2D ルーク的なものにオビワン的なものが、
はい、
R2D2 的なものに、
うんうんうんうん、あでその R2D2 的なものはちょっと丸くなってて進化した感じが、
うん、でちょっと可愛いんだよね、
そうなんかえらいあの複雑な気候になっててスタイリッシュですなと、
うん、うんうんうん。
で、その、ルーク的なものは、なんか、その、データ持ってこのまま逃げるんやろうなと思ったら、その、ストームトルーパーとかがバンバン来て、その村をガンガン焼いていくわけですよ。
うん。ひどいよね。
ひどい。で、そこに、あの、ダース・ベイダー的なものも出てくるわけです
よ。そう。ダース・ベイダー的なものも出てくるよね。
ダース・ベイダー滅んだのに、うん、滅んだというか、まあ、改心して、
うん。ああ、そうね。
皇帝をやっつけて死んでいって、でもいなくなったわけじゃないですか、その悪の存在っていうのは。
そう。
なのにまたダース・ベイダー的なものが出てるって。
的なものが出てるよ。
なんだこりゃって。
うん。
要は、これと今回このエースパイロットタラーいうこのルークみたいなのが、なんかすんのかなと思って。
うんうん。
で、ここでまあ、ね、あの、追いつかれる前に X ウィングで脱出してこうね。
うん。そうそう。
って感じかなと思って、ね、X ウィング簡単にストームトルーパーに壊されて、逃げられへんやんって。
エンジン行かれたわみたいな顔するもんね。
はい、あ。んで、もう、戦うしかねえって。
うん。
バシューンって撃ったら、
うん。
そのダスベイダー的なやつがフォースの力で止めやがるんですよ。
そう。
すごい。
ビーム止めちゃうのよね。
そう、すごい。フォースすごい。
すごいよね。フォース、俺フォースあんまりさ、意味分かってなかったけどさ、うん、なんていうの。ライトセイバーが上手に使える程度のもんかと思ってたら、
ね
え。違うのね。すごいのね。フォースって。あの、
旧、
うん。
旧スターウォーズの特に456の最初のシリーズ。
うん。はいはい。
では、フォースって何なのかって、いまいちちょっとわからない部分が多かった。
超能力にしてもなんかしょぼいというか。
なんかあんまり。ねえ、そのフォースの、あの、ご利益っていうのが、
うん、はっきりせんよね。
はっきり、あの、例えばね、あの、一作目の4作目ですよ。
一作目の4作目、はい、わかりますよ。エピソード4ね。
あの、フォースの力を信じるんじゃって言われて、
うん、
見事にあの、溝のところにあの、光子魚雷ぶち込みますよな。
はいはいはい。あれも、まあ、うん、
あれもあの、たかだか数メートルのところに、
うん、
その弾掘り込むのってもうほとんど神業っていうか奇跡に近いと、
うん、
フォースを信じてないとできひんって言われたとにしても、まあまあ、あんまり超能力パン感っていうのはないじゃないですか。
ない、いやすごいよとは思うけど、
うん、
すごいねだね。
いや今のとやっぱフォースがあったからなのみたいな、
うん、ちょっと納得はしかねるよねあれ。
なんかあのいわゆる超能力って感じの万能感はないよねっていう、
うん、
なんか信じてましたみたいな。
そうそう、ご利益感よね、うん、ある程度の。
それ以外にもあの例えばビームを剣で弾くとか、
ああまあまあそれもすごいけど、
そういう練習とかしてたりとかして、これがフォースなんじゃ、うん、だから要するにあれかと剣術が上手くなるってことか。
練習でなんとかなる感じよね。
うんうん。
別に、なんか、超能力。
いや、もちろん、あの、あれですよ、ダース・ベイダーが気に入らないやつを。
ああ、そうか。
手も触れずに、こう、ね、グーってなっちゃうって。首絞まって死ぬみたいな。
はいはい。あれでも、そんなに使い道他に、っていうか他になんか有効な利用の仕方してなかったしね。
というかそんなんしてるぐらいやったら撃ち殺したらどうみたいな。いやもちろんあの通信越しにこう首絞めたりとか。
ああ携帯越しに。
そうそうとかもうあってあのまあオカルトみたいなもんですよね。
やけどなんか。そっちの思い浮かばんわもう。
なんかあの要はあれですよね、超能力者があの頑張ってやったことがスプーン曲げみたいな。
ああそうそう、他になんかもっとできるのに。
そうあの確かにスプーン曲げってその手も触れずにスプーン曲げるってできへんかもしれへんけど、
うん、
同じことやったら万力使ってもできるみたいな。
そう不必要感
で、その後も帝国の逆襲とかでも例えばあの離れた位置にあるライトセーバーをヒュンってこう、
ああ
の雪で手が届かなくなって逆さずりになってて、あのあもうちょっとってピュッてやったりとか、
うん、
あの沈んだ X ウィングをこう浮かび上がらすんじゃみたいな、手も使わずにあのヨーダに修行させられて、なんかあの沼からあの念力で引っ張り出すとかね、いろいろあってなんかフォースってすごいなと思いながらも、
うん、
でも実戦で使わへんやんって。
そう、そうなんだよね。
X ウィングを例えば沼から引っ張り出すみたいな念動力を発揮できるんやったら、
うん、
なんかなんだなちまちま戦うんやろみたいな。
そうだよね。
なんか念力でみんなあの吹き飛ばしてもいいやん。アキラみたいによ。
そうそう、アキラみたいによ。ほんまに。俺もそれ思ったわ。
結局、戦う時でライトセーバー振り回すだけなのっていう。
うん。なんかあんまり、あの、こういう言い方したら怒られそうだけど、見せ方、うん、うまくないじゃん。
それからしたらまだ皇帝がね、
うん、
手から雷出すとかの方がわかりやすいですよね。
うん、まあ、わかりやすいのはわかりやすい。
わかりやすいけど、あの雷もそんな破壊力ないなって。
ビリビリビリって感じで。
あれだったら皇帝が二丁拳銃で撃ちまくってた方がいいんじゃないのかって。
まあね、眼科助かるぐらいの方がいいよ。
なんかあの、雷ビリビリやっても、ルークが苦しんでたぐらいですしね。
そうそう。殺傷力あんまりね。
あと雷に巻かれながらなんかあの、ダース・ベイダーが、生命維持装置破壊されたわみたいな、なんか周りくどいですよね、うん、
あんまりだからパッとせんのよね結局ね。
あのジョージ・ルーカス自体もフォースとは何ぞやみたいなんていまいち表現しきれなかったのかもしれないですよね。
ああそうかもしれないですね。
ジェダイの凄さってなんやねんみたいな。
うん、あんまり俺今それは分かってないけど、
そやけどもうフォースの覚醒ってビーム止めた瞬間もうこれなんか、うん、ラオウぐらい強いわなみたいな。
まあまあすごいな、もうあの一目でわかる。
剣王頼まってもいいわみたいな感じですよね、
うん、
もうなんか圧倒感ありますわな、
うん、もうどう考えても俺は強いよね。
これレーザービームとかでこう狙撃して殺せるみたいなレベルじゃないんやって。
うん、そうそうそうそう。前は違うもん。
うん、うん。
殺せそうだもん。
そう、殺せそう。
なんとか、ちょっとうまいことやったらなんとかいけそうだし。でも今回違う。う
ん、そうなんじゃ、バーン、手で止め、ビームが空中に静止しちゃうのって。
うん。
ホースとはかようにすごいのか、もう持ってるものと持ってないものとでは、勝負にならんなって。
そう。それ感はすごい。すごい。
すごいですよね。
うん。
で、あろうことか、その、エースパイロットは捉えられちゃうわけですよ。そうやって、ホースでビームも止められちゃうし。
うん。
あれってもう、いきなりピンチにもほどあるやんと。
そうだよな
ぁ。って言ってる時にあのね、なんかあの、いつものストームトルーパーの一人が、
うん。
様子がおかしいんですよ。
うん、おかしい。明らかにおかしい。
仲間が殺されて、仮面に血がついたの見て、なんか、挙動がおかしくなっちゃうんですよ。
そう。
あれ、あれ、ストームトルーパーって今まで謎な存在だったけど、
うん。
なんか妙に、こいつおかしいなって。
人間っぽいだよね。
なんか態度が、あの、無個性感ないなと。
うん。個性できない。
何か意志を感じる。本当
そうそうそうそう。
いや、今までも多少意志は感じましたけど、
うん、
そういうのの声でなんやろうって思ったら、そのストームトルーパーが、母性に戻った時に、
うん、
なんかもう、すっごい苦しくなっちゃって、
うん、
仮面脱いじゃうわけですよ。
うん、
スポーンと。
そう。
なら、あの白いストームストルーパーの下が、クロンボ。
なんちゅうこと言うんや。
あの、僕がペプシで見てた、黒人。
あ、ペプシで見てたからね。あ、ていうか、あれ、普通に人間だっていうのも俺知らんかったもん。
なんかわからない存在ですよね、ストームトルーパーって。ね、とにかく。
ロボかなんかだと思った、俺。
一応、クローン人間みたいなことは言われてたんですよ。
あ、そうな。へぇ。
あの、1,2,3 の方で、
うん。
出てきた設定で、
はい。
ストームトルーパーの前身は、プロトタイプは、クローントルーパーっていう、ものがいたんですよ。クローントルーパー。それを、あの、帝国軍っていうのは、どんどんどんどん自分の味方にしていって、
うん、
ストームトルーパーっていう悪い兵隊にしたんやと。
ほう。でもだからもう兵隊として生まれてきて、兵隊として死ぬような存在ということか。
しかもそれは1,2,3 のあの後付け設定で、
うん、
ボバヘッドの親父のジャンゴフェットってやつがいて、
うん、
そいつのクローンなんですよ。みんなかなりの技量を持った兵士として生まれてきてると。でも間抜けなんですよ、なぜか。
うん、そうだよね。あんまりそんな、あの、すごい感ないんだけど、別に。
でも一応ね、あの、もう生まれついての、そういう戦闘能力を有した、ある程度の才能は全一律に持ってるっていう。
え、じゃああの黒人は、クローンってこと？
でも、それも、うん、言うたら一説であって、
う
ん、はっきりとしたストームトルーパーの正体っていうのは今まで何も描かれてなかったんですよ。劇中では明言されてないんですよ。
あ、そうなんだ。
で、スポンって抜いたやつが黒人やって、
うん、
こいつ実はどっかの惑星で、あの惑星かなんかでさらってきた、やつを洗脳してストームトルーパーにしてるんやと。
うん、
じゃああれか、あれかいと、あの、クローン版のストームトルーパーじゃないのか、あ、ちょっとあの、安くあげましてみたいな。
アフリカの少年兵みたいな感じだよね。
そうそうそうそう。だから、ストームトルーパーっていうのは無個性ではあるけど、
うん、
そこで初めて、あの、
うん、
クローンやったり、クローンじゃなくてなんか洗脳したやつが仮面被せられてたりとか、いろいろあるんやなと。
うん、
でも何時か何かの方法によって人工的に作られた兵士ではあるんやなっていうのが。
ああ、はいはい。
で、その中の一人が自我を、が回復してきてると。
うん。だから初めはよくわからんかったけど。
まあ仲間が死んだことによって、でもその元々なんか因子があったんでしょうね。あの馴染まない、
うん、
ストームトルーパーになりきれない。
何かがあったんだろうね、あれ。
なりきれない者たちやったんでしょうね。
うん。
でもそのストームトルーパーのやつが急にあの漁師に目覚め始めて、
うん。
あのこんな虐殺とは良くないんじゃないのかと。
うん。
はあ、そうきますかと。あの、ずっと人気者ではあったけど、
そう。
あの、言うたら、スター・ウォーズの中で1に争う人気者って結局はストームトルーパーじゃないですか。
まあ、かっこいいしね。
でも、あんだけみんな大好きなストームトルーパーやけど、
うん、
誰もストームトルーパーの身元とか、あの、ねえ、身の上話なんか何も知らなかったと。
うん、知らなかった。
初めてストームトルーパーのうちの一人とはいえ、
うん、
身の上がなんとなく分かったって。
なんとなくだけどね。
でもこれってやっぱり心にくいですよね。
いや、まあまあまあ。
しかもストームトルーパーを憎からず思ってた視聴者にとって、その観客にとって、
うん、
ストームトルーパーが正義に目覚めるとかってすごいじゃないですか。
楽しい。
で、しかも、そいつが絶対絶命になったエースパイロットを、俺が助けてやるって。
うん、そう、いきなりの話だけど。
うん。はあ、あ、ストームトルーパーは漁師に目覚めて、この主人公っぽいやつを逃がすのかと。
うん。
逃がすんかいと。
うん。
でもこのまま主人公みたいなやつ全然鼻ない顔しとるけどなって。ああ、でもこのストームトルーパーには断然なんかこっちは感情移入してきたでって。
そう。感情移入しちゃう。あれ最初から感情移入しちゃうよね。
そう、クロンボのストームトルーパーにはすっごい感情移入。で、どうやって逃げるんやって。
うん。
あの、お前、エースパイロットタイファイターは操縦できるかって。
お
ぉ。一回操縦してみたかったんだって。
みんな操縦してみたかったんだよ。
あのね、ここも心にくいわけですよ。
うん。
あの、X-Wing とタイファイターっていうのは永遠にライバルじゃないですか。
はい。
でも、タイファイターは所詮あの敵のストームトルーパーっぽいやつが運転する何かのやつでしょ？
そうなのよ。
あれが味方になるってことはないわけですけど、
うん、
でもあれ一回操縦してみたかったんだっていうこのエースパイロットの言葉は、
うん、
タイファイター側も見たかったっていう観客の今までのスターウォーズファンの気持ちの代弁に他ならないわけですよ。
まあ見たかったよ。
あっちに乗ってほしかったわけですよ。
だって、あの、かっこいいかって言われたらかっこいいからね、うん、タイファイター
、うん、タイファイターいいデザインしてますからね、
うん、
タイファイター一回乗ってみて、これもゲーム感覚ですよね。
そうかもしれない。
あのゲームでスターウォーズの、あのシューティングゲームとかタイファイター側とかも選びがちですもんね。
いやー、まあまあ選んで
も、ね、X-Wing 撃墜する側になろうみたいな、あのガンダムのゲームあったらザックの方で使いたいみたいな。
ああ、その感覚で。
ガンダムの人気者でもザックですからね。
まあ確かに。
ザックっていうのはストームトルーパーでもあるし、タイファイターでもありますからね。
おお。
で、これをタイファイターの協力を持って、X-Wing のパイロットがタイファイターに乗り込んで脱出するとかっていうシチュエーションっていうのはもうそれだけでも、スター・ウォーズファンから言ったら、ああ、もうこれこそ続編でやってほしかった。アナザーなこの展開がもうこればっかり見たいと。で、タイファイターでなんとなくこう脱出するわけですよ。でしかもうまいこと操縦して、でしかもまたいいこと言ってくれるんですよ。
ん？
このマシンすごいなって。
ああ。そうね。
めちゃくちゃ操縦しやすいじゃないかって。
だからいいマシンなのよね。
そう。タイファイターやっぱり、あの、やられ役っぽい扱いやったけど、それはあの敵やからやられ役であって、
うん、
主役っぽいやつが乗ったらマシン自体はやっぱりすごいんやな、
物はいいのよね。
そう、ガンガンこの砲台とかやっつけて、でもあの逃げるときにね、あの地上に激突しちゃって、
ああ、はいはい、
で黒人のストームトルーパーは投げ出されて、
うん、
でもう一人のエースパイロットどっか行っちゃうわけですよ。いないって、死んでるって、あのここから、え、あ、そうなんや、ここから黒人が一人よ、え旅すんのって、
そう、誰が主人公かも分かんなくなっちゃう。
そう、あの主役が思ってたあの鼻のない兄ちゃんはもういなくなっちゃってんのかと、
うん、
でここから黒人がほつき歩く話かなと思ったら女の子の話に変わるんですよ。
そう、いきなりね、
誰やねんこいつ。なんかあの墜落したスターデストロイヤーから部品をひっぺがして撃って生計を立ててるみたいな。
いや、もうあの墜落したスターデストロイヤーだけでもかっこいいもんね。
もうこれもすごいじゃないですか、スターデストロイヤーが鉱山になってる。
そうよね、鉱山というかジャンクヤードというか、なんというかかんというかだけど、
それは あの前の映画とかでもそこまであの存在感はあったけど、
うん、
ピックアップはされなかったスーパースターデストロイヤーみたいなものが、
うん、
はっきりとこう地上に墜落して遺跡になってるみたいな。
そう、
これがまた僕らはドキッとするわけですよ。
ドキッとするね、あれ。いい家だわ。
しかもそれからなんか女の子がいっぱい部品取って、それは取り放題ですわな、うん、あんなの。
まあね。
何の話やねん、でもこれは。で、砂漠をこうビヤーってこう荷物運んだりとかしたら、なんかね、アホな鳥が、
うん、
鉄とかをガンガンガンガンぐちばして叩いたりとかして。
ああ、はいはい。
うわ、スターウォーズっぽいって。こう、アホな動物みたいな、アホな宇宙生物みたいなのが出てくるのがスターウォーズっぽい。なんかあの、そうこうしてるうちにその、姉ちゃんが部品とか売ってる集落に、
うん、
さっき墜落した黒人のストームトルーパーがやってきて、水くれとかってあの、 北斗の拳第1話みたいなこと言っとるわけですよ。で、水飲まれへんから、誰も売ってくれへんから言うて、あのね、すっごい大柄のアホみたいな動物が、またあの、宇宙生物が泥水飲んでるんですけど、
それ会話起きみたいなとこね。
ボボボ飲んでるんですけど、それ飲ましてくれって。もうたまらんですね、こういう展開が。あの、このバカな生物みたいなのがボーボー飲んでるっていう。
あの黒人のキャラもいいよな、
うん。で、ここでこの姉ちゃんとこの黒人が出会っていくわけですよ。
はいはい。
で、実はあの、あれでとか、なんでとかみたいに。
うん。
そこで気づいたんですよ。
おう。
あ、あの、エースパイロットみたいな最初のあの、オビワンみたいなやつに何か、さされてたって、もしかしてあれ脇役やったんかなって。
そうね。てか、オビワンみたいなやつももう、あの、最初で多分死んでるっぽいしね。
そう、そう。あれは、だから、ここミスディレクションで、
うん、
え、もしかして、もしかするけど、
うん、
このストームトルーパー主役っぽくないって。
いや、まあ、主役っぽい、主役っぽかった。でも、
うん、
ちょっと面白すぎる。
あ、面白黒人。
主役にしてはちょっと面白黒人すぎる。
で、言うても主役級やろ。
まあまあね。
え、で、うん、もしかしてこの姉ちゃんも主役なの、
うん、
え、この、
うん、
この二人がメインキャラってことみたいな。え、そうきますかと。
うん。
で、そっからあの帝国軍さっきのあのダースベーダーっぽいやつとか、
はいはい、
もう一人あの将軍って言われるあのグランドムフターキンみたいな立場なんでしょうね、きっと。
若いけどね。
若いけど、こいつが反目し合ってて、まさにあの一作目のあのターキンとベーダーみたいな感じの放出させるんですけど、
はいはい、
こいつらが追っかけてきまして、
うん、
で逃げますと、
うん、
その逃げる時にその逃げる宇宙船がミレニアムファルコン号なんですよ。
でもなんか、あの、ボロボロ。
ボロボロで。何やろこれって。
うん。
どうなってんねやろ。で、その後もういろいろあって、まあ、あの、ハンソロとか出てきますわな。
はい。
出てきたりとかして、で、最終的に、あの、女の子に、
うん。
あなたはこれを使える能力があるわよ、みたいな感じで、おばはんが、
うん。
ライトセーバーを渡すわけですよ。
あ、おばはんがね、うん。
あれって、まさかほんまにこれ、女の子のジェダイなの？
そうね、そこまでそんなに、ジェダイ感というか、
時代
別にないもんね、うん、あの女の子。
今回女の子がジェダイで、しかもストームトルーパーと協力してやっていくみたいな話なのって、
うん、
これ衝撃でしたね。僕はもうポスターすら見てんので、後で映画終わってから帰りにポスター見たら、
うん、
あ、女の子ライトセーバー持って立ってるって。
そうだよな。あれでも、あの、途中であの、黒人の方もライトセーバー使うよね、一応。
そう、一応使う。だから、あれも夢があって、
うん。
言うたら、ジェダイとかそんな関係ないやつでもあっても、ライトセーバーっていうのはある程度使えるんじゃないっていう疑問にある程度答えてましたよね。
ねえ、まあまあいける。
いけるっちゃいけるみたいな。
そう。いけるっちゃいけるけど、
別に、
まあ、
ジェダイじゃなかったら振り回せないってわけでもない。
うん。使えなくはないぐらいのね。
うん。いや、色と、あの、僕らの、なんか、あの、スターウォーズ見てる中で出てきた疑問っていうのに、なんとなく答えつつ、
うん。
こんなんあったらいいな、みたいなのも、すごく、こう、
好きな人が作ってるんだろうなっていう感じはすごいあるね。
あ、そうですね。好きな感がむちゃくちゃありますよね。
うん。
なんか僕ら目線ですもんね。
そう。 好きな人が、好きな人目線。
うん。うん。
ではあったね。確かに。
で、その、ダース・ベイダーっぽいやつ、なんかすごいね、なんか甲冑みたいな。
はい。
ダース・ベイダーより全然その、簡易な感じの、黒い仮面被ってて、で、ボロいローブを着てるわけですよ。
うん、そう、ボロいのよね、あれ。なんでもボロいの。
小じきみたいな。
うん。ボロボロなのよな。あれがかっこいいと思ってるからってことかな。
まあ、修道僧みたいな雰囲気なんでしょうね。
ああ。
質素な感じなんでしょうね。
そういうことか。
なんか、過敏なものは、修行の身としてはよろしくないんでしょうね。
うん。
いや、それが、その、暗黒教としてもまだ全然一人前じゃないらしくて。
うん。
ともすれば、
うん。
光の気持ちに堕落してしまうのを、こう止めてください、みたいな。
ああ、光の気持ちに堕落する。まあ、そう、でもそう言ってるからな、あれ。
そう。
な
あ、そう。逆なんですよ。暗黒面に落ちそうじゃなくて、正義に目覚めそうな弱い自分を、こう、守りたまえ、みたいな。
おかしいな。あれだけど。でもそう言ってるからね、あれ。
このマスク取ったら前のアナキンとかダース・ベイダーみたいな、
うん、
ハゲのおっさんが出てくるとかじゃなくて、
うわ、はいはい。
なんかね、弱っちそうな兄ちゃんが出てくるわけです
よ。そうなのよ、あの人、アダム・ドライバー？
はい。非常に、ね、この、脆い感じの。
脆い。いや、もうあれだから。
ほんま、突っ張って悪くなってるっていうのがね。
丸出しの顔よね。あれ、いい。
いいですね。
キャラ選択してるよね。
で、前のダース・ベイダーであったら、
うん、
部下が失敗したら、そのさっき言ったみたいに、うん、手を触れずに締め殺すみたいな、
うん、
あるじゃないですか、フォースグリップって。
うん。あ、フォースグリップっていうのあれ。
っていう技名が一応あるらしいんですけど、
ね、
今回のこのダース・ベイダーっぽいカイロレンっていうんですけど、
うん、
こいつは部下が失敗したら、十字になったね、
うん、
ライトセーバーで、うん、そこらのものめっちゃ八つ当たりして
あれ
で、で部下がそろそろそろそろ
ってでもまあ部下に当たらない分だけ偉いよね、まあ、
偉いねんけど、だから悪としてはちょっと弱い、
そう、
弱さがあるじゃないですか、人に当たれないみたいな
あくまでも物に当たってなんかっていうところは、ちょっと、正直、かっこ悪い。
そのかっこ悪いのか、かっこいいんですよ。
かっこいいのかね、あれね。
いや、ちょっと痺れました。だから、絶対これ部下を、
うん。
ライトセーバーで、バラバラにするやろうなって思ってたら。
ああ、そうそうそうそう。
うわほほほって。
いや、もうあれ、切れてる若者よ。
で、揃って変えるとこがいい。
まあ、部下がね。
部下が。
やっべえ、みたいな。
もういまいち人望ないんですよね。
そうそうそうそう。あれ、あんまり部下もいないしね。
そうそうそう、そうなんですよ。
部族の。
将軍の方がもう、いろいろ信頼されてるわけですよ。
そうなの。あんまり。マリン・マンソンみたいな顔しやがってからに。
でね、でっかい銀河皇帝みたいなやつがいて。
あれ何なの？あれ誰なの？
スノークっていうやつらしいんですけど、その劇中の話では。でも、何者なのかっていうの全く語られないわけですよ。こいつがでもね、このカイロレンを指導してるらしいんですわ。あとはファーストオーダーっていうのの、なんか指導者なんですよね。でもこれも全く謎のまま。
何にもわかんないよね。
何にもわかんない。
なんででかいの、そんなにって。
映像がでかいから。ま
あ、そうそうそう。そうよね、あれ多分。
最初、でっけって、ほんま、大五輪邪気やって。
うん。
と思ったら、あれ映像でかいっていう。
最後消えるとこだ。そう、あ、これ映像か、これ。
そうそうそうそう。でっかく映してたやん。
意味のよくわからなさも。
はったり感ですよね。
うん。 なんなのかな、非常に張ったり感ですね。まあでもあの、だからカイロレンの、
はい、
ライトセーバーかっこよかったよ。音もかっこいいよね。中二っぽくてね。
でね、全く、もう何の意味があるのかわからへん十字架。
いや、あれだからあれであの、つばぜり合いした時に肩に、相手の肩に食い込ませるためにみたいな感じの使い方してたじゃない。
でもなんか、すごくあまり有効活用っていうか。
まあまあね。
強い感はないですよね。ちょっと孤独みたいな。
まあ、かっこいいかな、ぐらいの。
まあでも、あの、十字架にビシュってなるっていうのは、あの、中二感も、それのみっていうのが一番正しいんでしょうね。うん、
ああ、そうかもしれない。
で、そう評価してもらうのが一番の褒め言葉。
え、誰にとって、カイロレン
にとって。カイロレンにとっても、あの、映画制作者にとっても。
ああ。
言うたら、あの、カイロレンの気持ちをものすごく表してるような感じのデザインじゃないですか。
そう。
ポジションというか。
あれでもだからさ、あの、すごい未熟に見えるけど、
うん、
未熟にしてるんだもんね。
そうそうそう、そう。
作ってる人がね。
カイロレンっていうのは、ダース・ベイダーと違って、これから悪として覚醒していくキャラなんでしょっていう。
だからまあ、弱くてもいいし、というか、ある程度は。
うん。どうなっていくか分かんないですもんね、うん、見てる方は。本当に未来の話やから、エピソード 1,2,3 とかと違って、
うん、この先どうなるか
決まってない、ね、どうなんやろこれ、どんな話なんやろって。いや一応あのフォースの覚醒だけでも結構落ちてて面白いんですよ、
うん、
ちゃんとあのデススター的なものも破壊しますし、
でっかかったね今回。
これがまたあの結局あのデススターみたいなのを破壊するみたいなお決まりのパターンかっていうのはもうあえてやってるんだと思うんですけど、
うん、
久々の続編ですし、
そうだね、
ファンサービスだと思うんですけど、これがねまたねこのパワーアップ感が中二っぽいんですよ。
で今まで
第
いい、ね、
そう第一デスター第二デスターって、
うん、
今回もそれに近いもんがあってほんまの惑星に作ってるみたいな。
そう惑星一個。
はい。デススターか。
太陽を吸ってエネルギーにする、
はい。エネルギーするっていう、なんかイデオのガンドロアかって。あの、しかもね、そっから出るデススターのあのビームみたいなやつが、
うん、
今度はなんか10個ぐらいの惑星同時に破壊するぞみたいな。
あ
の、
そうそうそうそう。
すごいそのままなパワーアップなんですよ。
まあ、でもすごかったもん。
言うたら波動砲に対する拡散波動砲みたいに、
あ、そうそうそうそう。
拡散するんですよ。
拡散するん
で、ね、その同盟の惑星をあの一網打尽やみたいな、
うん、
前は一つずつ潰してあの脅してたけど一発で潰すぞって全部の惑星
ね、
あの
何意味があるか分からない、
そのまんまんですなっていうその強くなり方が。
でも強そうだったよ、強そうっていうか強いんだけど、
はい、強いよ惑星やし、
うんう
ん、ほんまの惑星やし、で、それを破壊するみたいな。破壊する俺たちって。
まあ、そこら辺はでもまあ、焼き直し感はまあね。
うん。でもあれはまあ、ああいう焼き直しが大事なんでしょうな。
まあまあまあ、みんなだってそれが見た
い。単純に面白かったし。
うん。
普通に、普通にそう来なくっちゃって思ったし。
うん。
言ったらもう、あれですよ、ね、伝統芸能に近いですよね。もう久々やし、ね、
まあ、もうこれ、それ見たらもね。
それを毎回見たいわけじゃないけど、
うん、
あの久々の続編やねんから、
うん、
一回はそれしてからじゃないとあのこっから先進まれへんみたいな、
そうだ、ね、
ないですか。正直こっからの2作目3作目っていうのはどんな展開になるのかっていうの予想もつかへんし、
うん、
まさかですよ、
うん、
まさか最後にカイロレンが改心して、
うん、
あのオーボスみたいな殺すみたいな展開には絶対全でしょ。
さすがにそこまでは、
そこまでしたらもう
繰り返しだもんな。
しかもダース・ベイダーと違って今度は逆じゃないですか。善の心を残してる人間が悪に染まっていこうとしてるわけじゃないですか。
ああ、
ダース・ベイダーも悪の塊として始まってきたのが実は残ってるんじゃないのかっていう、
うん、
気持ち的にね。
うんうんうん、
で、実際最後にちょっと残ってて、あの、復活するわけですよね。
そうですね。
ジェダイとして、死ぬ間際に。
う
でもそんなんと同じようにせんでしょ。
まあせんと思いたいね。
もしそのエピソード8、エピソード9とか見て、
うん、
同じやんって言われたらもう僕は謝りますわ。ごめんなさいって。
どうなんだろうね。あと気になったのは、
はい、
俺が気になったのは2箇所あって。
言いなさいよ。
一個はあの、アダムドライバー、カイロレンの、
はい、
肌がまあまあ汚いこと。
汚いね。
あれ、なんであんな荒れてんの？
あんなんなんでしょ？
それはね、やっぱ、あの、完成されてないからとか、そういうことの象徴なの、あれは。
あ、劇中でってこと？
そうそう、劇中で。あの、最初、最初じゃないか。あれ、いつや、あの、ハリソン・フォードと対峙したときに、あの、マスク、脱いだときに、
うん、
肌荒れてるのよね、割と。
かぶれたんじゃないですか、あの。
あ、マスクで。
マスクとか、あの、鎧みたいなの。
無理して、そうだもんな。
無理して、ずっとあの、ダンスベイダーはあの人工呼吸をしないといけないみたいなんで、
出
たけど、
はいはい、
あいつはもう単に格好だけでかけてるから、あれ、あ、かぶれた、じゃないですか。あ、その、無茶しやがって、みたいな。
そういうことか。あれが気になったのと、
うん、
あともう一個あのその黒人、面白黒人、
面白黒人、
面白フィンね。
はい。あ、ちなみにそのあの鼻のないエースパイロットポーは、
あ、はいはい、
ポー。後にやっぱりちゃっかり生きてたってのが分かって、
あ、
そう、ね、そのあのいつものようにいつものような日常として、
うん、
あの惑星破壊に出発してそれなりに活躍はします。
いや、騎兵隊的な現れ方するじゃないね。ふーってやってくる感じ。
まあ、まあ、言うたら、あの、ハンソロ的ポジションですよね、前で言ったら。うん、でも、ハンソロほどのヒーローポジションじゃなくて、あ、生きてたのね、ぐらいの。
そうだよな。
で、その黒人のフィンが。
ああ、黒人のフィンの方はね、あの、ストームトルーパーの中にいても、うん、あの、わかるぐらい、
はい、
他の、トルーパーと違ったのケツがむっちりしてる。あの砂漠で逃げるときとか、砂漠墜落したとき
あるやん。ストームトルーパーのケツがむっちりしてるってことは。
ケツがむっちりしてる。明らかに
走行が
むっちりしてる。いやいや、もう幅がなんか違うよ。
あ、大柄感がちょっと
ある。あるある。
はぁ。
見てわかるよ、あれ、最初の。
だからストームトルーパー。
あ、こいつむっちりしてんなと。
もう同じ体格じゃないなって思ったのは、
うん、
あのストームトルーパーのキャプテンみたいなやつがいる。です
あ、はいはいはい。いましたね。なんか銀色っぽいやつ。
そう、銀色のやつ。
うん。
でかいんですよ。
でかいよね。
うん。
なんか、まあまあ、みんなまちまちなんだな。
キャプテンフィズマみたいなやつ。
そんな名前だったけど、
なんかそんな感じのね。
なんか違うな。なんか違うけど、そんな感じだったね。
しかも女って。
うん、そうそうそうそう。
やってる役者さんは女性なんですけど、
うん、
あの劇中では明確に正体がどんなものなのかっていうのは出てこなかったんですけど、
ああ、そうですね、
すごい存在感ある割にはあっさりやられるっていうボバヘッドみたいな役割なのかなって。
特に活躍しないよね、あの
人ね。そう、何も活躍しないですしね。ボバヘッドの方がまだ活躍はしてたかな。
うん。
それなりに。
うん、そうだね。なんかあんまり、
板だ。
ポさん、ど真ん中にいるくせに。
そう。もうでも、いるだけで存在感なんでしょうね。だから、あの、ストームトルーパーにも色違いの、なんか、ボス的なやつがいるみたいな。
うん。
あと、あの、型にね、あの、カラーリングした、なんか、可視感的なストームトルーパーもいますしね。
ああ、そうそう。あれ、もうなんだろうね。なんか、これ、憲兵かなんかなと思ったんだけど。
あと、ストームトルーパーにも、なんか、やっぱり、あの、人間関係があるみたいで。
おう。
あの、黒人に対してこの裏切り者を言うて。
ああ、はいはい、いたいた、そういえば。
で、あの、トンファーで格闘戦挑むっていう熱いストームトルーパーとかがいるわけですけ
ど。そうそう。まあまあ、いろいろいるのね、っていう。
でも、ストームトルーパーの人間関係がみんな知りたかったものね。
まあまあね。
あの、銃とかは持ってたけど、バーンって捨てて。
暑いのね、随分っていう。
そう、随分暑いのねって、あの、トンファーで挑んできて、こっちはあの、ライトセーバーで、慣れないライトセーバーで応戦するっていうので、あの、ブンブンブンブンやってて、ハリソン・フォードに撃ち殺されるっていう。 これはなんかあの、あれなんかなって、レイダース、
失われ
たアークで、あの、でっかい刀ブンブン振り回してるやつがあさり撃ち殺されるってい
う。拳銃でね。あのイメージなのかな。
あのイメージなのかな。だってハリソン・フォードですしね。
まあ、ようわからんよ。
ようわからんけど、でも、あれは、もうあのトンファ振り回してるだけで、あのキャラクターはもう大人気らしいですね。
ああ。
やっぱりみんなストームトルーパーに、ちょっと個性があったらすぐ飛びつくなって
好きなのね。
いいっすよね。ああいうあのなんかあの黒人のキャラクターとかあのヒロインとかもなんかむやみやたらとちょっと好感持っちゃいますな、
うん、そうですね、
うん、
いいじゃんいいじゃん
いいやんってなりましたね。
なるね。
うまいことあの旧キャラと新キャラ、うまいことこうね、新キャラにこう、うん、馴染みが
移行させてい
って。移行させていって、旧キャラは、それなりにいいポジションで、
うん。
フォローするやんって。中ばっかも出てきますし、フォローしますやんって。
ああそうだね。
うん。
面白黒人好きだな。
あの、僕、願わくば、
うん。
あの面白黒人ね、
うん。
エピソード8の前に、
うん、
ギャラの釣り上げとか交渉してあの降ろされない
あ
降ろされたりとかせんことを祈るばかりですよ。
よくあるアメリカの
あのエピソード8になったらあいつも死んでなって
ああそうそう
戦死あの字幕で殺され
るお前
じゃーんって出るねんってフィンが戦死って
その感じになっちゃうのはね、ちょっとね、
それだけ
はあの、うん、
うん、
下げてほしいところですよね、
はい。ギャラの交渉だけはやめてって。
うん。なんとか。
はい。あの三部作にちゃんと出ていただきたいですね。せっかくあの気に入ったキャラクターになったんやし。
うん。
うん、
よかったもん。
ストームトルーパーが戦うってもう熱いじゃないですか、もうそれだけで。
そうだね。
うん。俺、スター・ウォーズ好きやねんな。
好きなんだ。
好きなんですね。好きやったか。
自分でな、今気づいた感じ。
でも、スター・ウォーズのやっぱり字幕が好きですな。
最初の
音楽と。
うん、それはすごく良かった。
あの音楽にあの字幕載せられたら何言われても泣くかもしれんと思って。
いや、ほんまよ。俺、それ関係で、あの、もうスター・ウォーズの話じゃないけど、こうなったら、
はいはい、
ファンボーイ
ファンボーイ。
ファンボーイズかな。あの、ギャオで、やってるじゃないですか。
ああ
。それを見たんだけど、うん
はい、
あの、スター・ウォーズのファンが、
うん、
なんだろう、友達の命が残り少ないからって、
はああ、はあ、は
あ。スピルバーグじゃないや。ジョージ・ルーカスの、うん、スタジオに乗り込んで、
はい。
最新作、エピソード、あ、1ね。
はい。
あの、昔の映画なんで、ちょっと。エピソード1を先に盗んでみようっていう。
ああ。
で、盗みに行くぞっていうロードムービーなんだけど。
はい。なんか、かわいそうになってきますね。
何がそれは、エピソード1の内容知ってるからっていうこと？
そうです。そう。
いやでもそれもね、あの、だからファンボーイだから、あの、ちゃんと映画も、
はい。
スターズ・ウォーズ風に始まるわけですよ。
ああ。
でけでん、でけでて、ててての、ちょっとあの、なんか音程が変わってる音楽で、始まって、字幕で始まるやつ。
はい、はい、はい。で、そこまでのあらすじが語られるわけですね。
そうそうそう。
見てもない、ありもしない作品のあらすじが語られるわけですね。
いや、もうここでいろいろ話して、あの、最後にあの、この文章を iPhone で送信しましたって出てくるんだけど。
あのね。
うん。
今度やるスター・ウォーズが、
うん。
デス・スターからあの設計図盗み出した男たちの話なんですよ。
今度やるスター・ウォーズって？
なんかローグワンみたいなタイトルのスター・ウォーズだから、エピソード8じゃなくて。
うん。じゃなくて？
次回作られるスター・ウォーズで、やっぱりその番外編みたいなやつで、
こう。
そのデススターからいかにこう設計図を盗み出してあって持たせたかっていう。
ほうほうほうほうほう。え、それは何？映画？
映画映画。
やんの？
やるんですって。
エイトじゃなくて。
エイトじゃなくて。うん、その前に。ローグ、スターウォーズローグワンやったかな。
うん。
だからそれせっかく字幕で済ましたとこやのに、やんなよって。
やばいじゃん、やっても別に。
字幕で泣いた僕らの気持ちを返せってなった。やるんやったら。
いや、まあ字幕できるは、細かく説明してほしいとこだけど、飛ばすのっていう感じで、まあ見てるから、いつも。
うん。いや、でも字幕で僕らはもう夢めっちゃ膨らましたのに。
うん。ああ。
字幕一行でもうどんだけ、ね、僕らは胸熱くして、あ、もうすでにそんな攻防があったんやって。
うん。どうなんだったんだろうって、想像ね。
でももう今もうその切羽詰まってて、惑星が壊されるか壊されないかみたいな。
うん。
世界の終わりかどうかみたいな話からスタートして、すごい話やなって思ったのに。
うん。
結局そこの段取り語んのかっていう。
そこはね、あれよね、なんだ、いろんな想像の幅が広がってたところを、
うん、
量子力学的に言ったら確定して収縮されたみたいな話を、ね。
はい。
そこにまとめんのみたいな。
いや、僕らのこのなんか字幕一つで、うん、その世界に瞬時に何万光年も飛んだ気持ちを返せって。
ほんまや。
だってもう、あれじゃないですか、反乱軍がスターデストロンに追いつかれるって思ったじゃないですか。映画始まってもう数分も経ってないんですよ。
え、それ4のこと？
うん。
あ、うん、うん。
やばい。
かっこよかったもんな。
その設計図は命綱やろって。みんなが一生懸命手に入れた設計図奪われるなって。
え、そこまでわかる？でも俺最初見た時全然わかんない。
いやいや、字幕読んだでしょ。
いや、読んだけど、なんかいろいろ書いてある、いろいろ、おぉ、でっかいな、これ、この船。で、もう、
ヒュンヒュンヒュンヒュン。
何が起きてんだかよくわかんないけど、すごいこの船。みたいな感じで。
いやいや、
ついてはいけてなかったね、俺。
いや、初見はそうかもしれんけど。
うん、ああ、
はい。2回目、3回目見たら字幕読む余裕も出てくるじゃないですか。
そうですね。
そうなったら、うん、ああ、そういう経緯でって。
まあまあ、
ね。大変だったんですね、って。
全部通されてるからね、いろいろ。
はい。なったらもう、この攻防の意味っていうのもう、承知、合点承知になるわけじゃないですか。
うん。
なったらもう、いきなり熱いじゃないですか。
熱い。
宇宙の存亡かかってんねやって。
で、どう考えても勝てそうないし。
はい。勝てそうないところに、かろうじて取った設計図すらも奪われるのかよ、と。
うん。
いかんぞ、そんなの。
勝ち目がなくなっちゃうよ。
はい。でも、文字で済ますっていうか、文字で済ましたのが、は手抜きなのかもしれないけど、そういう言い方すると。
うん。
ただ、いきなりクライマックスから始まるっていうのは偉いと思いますよ。
いや、本当にね、あれはいいと思うよね。
うん。
いらないとこ、いろいろ多分ストーリー全部ね、見せようと思ったら、たるいとこも出てくるんだけど、
うん、
全部ぶっ飛ばして最初からクライマックス見ていくわけでしょ。
で、オビアンが言うじゃないですか。
うん、
ジェダイっていうのが昔いたんじゃって。
うん、
で、お前の父もそうやったって。
うん、
でもダース・ベイダーってやつが全部ぶち壊したんやって。
うん、
お前の父も殺したしって、
うん。
もうそれだけでなんか伝わるじゃないですか。
そうね、
あ、すごい壮大な。ドラマがかつてはあったやなって、あ、それを引き継いでいくのね、この人はって、それ一からやってどうすんねんって、うん、そのストーリーを1、2、3って。
そうだよね。
うん、それから考えたらやっぱり8、じゃあ7とか8、9とかは偉いと思いますね。
そうですな、この調子で、だからあれ、バンダイかな、どっかプラモデル出してるでしょ。
はい、ほう。何のスターウォーズの？
うん。
あ、そうなの？
めっちゃ出来いいらしいのよ。ファルコンとか。
ミレニアムファルコン号ですか？
とか、ダース・ベイダーとか。
チューバカとか？
チューバカはさすがに。あれは、どちらかというと、スーパードルフィーで出してほしいところだけど。AT-AT だったっけ？なんか歩くやつ？テホ君の。
雪のところで、こう、ヒュンヒュンって言いながらこう歩くやつ？ロープ張られて倒れたりとかするやつ？
そうそう、うん、あんな出してんのよ。
ほ
ー。でね、すごいやっぱバンダイガンダムで経験積んでるから、出来いいらしいのね。
はい。
でもね、なんでか知らないけど、
はい、
タイファイターはあるのよ。
はい。
スター・デストロイヤーとデススターがないのよ。
でかいからでしょ。
いやいや、別にさ、どうスケールにしろとか言わないから。
いや、違う。
ちっちゃくていいから、うん、デススターとスター・デストロイヤーと俺買うのに。
あ、
別にスター・フォーズファンじゃないけど、
はい、
あれがあったら買うのにな。あ、そう、あとそれでファンボーイズでさ、
はい、
めっちゃスター・トレックのファンとスター・ウォーズのファンの、
はい、
いさかいみたいになってくるんだよね。
はい。
で、結局、誰だっけ、監督の人、スター・ウォーズの。
ジョージ・ルーカス？
そうそう、ジョージ・ルーカス邸に乗り込むために、
うん、
秘密の情報を教えてくれるやつっていうのがいるんだけど、
うんうん、
あったらね、ウィリアム・シャトナーなんだよ、ね、科学船長。科学船長が出てきて、
いろいろ
リークしてやるよって。そうそう。
俺がいくらでも情報教えるぜ、みたいな。
あいつらのため何でもやってやるぜ、
うん、
いう感じも面白かった。あとスタートレックファンとの確執とかも本当に出てくるし、
は
あ、なかなか良かったですよ。
はあ、それなんて映画でしたっけ、もう一回。
ファンボーイズ。
ファンボーイズ、
うん、そのまんまだよね。
はあ、あとなんかジョージ・ルーカス VS ピープルみたいなのがありましたよね。
何それ、どういうこと？
ジョージ・ルーカスに対してスター・ウォーズ・オーターたちが、
うん、
ふざけんなっていう映画。
ストーリーと
勝手に捏造とかしやがってって。
え？
いや、だからスター・ウォーズのストーリーとかめっちゃ後付けで 1,2,3 とか出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのに対して、あとなんかアナキンの役者が変わったりとか、
うん。
後の特別版とかDVD 版とかでシーンが書き換えられたりとかいろいろ好き放題するじゃないですか。はい、
うん、
スターウォーズはお前のもんじゃないぞみたいな。
え、ジョージ・ルーカス作
ったのに。そうそうそうそうそう。だからジョージ・ルーカスのあまりの勝手っぷりに、うん、ファンがなんか物申すみたいな映画やったと思うんですけど。
神殺し的な話か。
はい。
ほう、そんなのもある。
ジョージ・ルーカスバーサスピープルみたいなやつ、
うん、ジョージ、
あれみたいですね。結構前の映画、5年ぐらい前の映画じゃないですかね。
それはどういう、ドキュメンタリーなのかな。
ザ・ピープルバーサスジョージ・ルーカスですね。
なあ、順番が違うのね。どっちでもいいけど。おうおうおお。
やっぱり2010年です。2010年のドキュメンタリーコメディ映画。
うん、ドキュメンタリーでコメディアン、うん、
制作者とファンの対立がテーマって。
ああ、なるほど、いろいろあるのな、うん、
でもスターウォーズのみならず、スターウォーズのその、ね、番外編のみならずね、
うん、
スターウォーズをテーマにした映画が成り立つっていう恐ろしさですよね。このファンボーイズにしたって。
そうだよね、すごいよな。
スターウォーズという映画を扱った映画、メイキングとかそういうのじゃないっていう、
うん、
スターウォーズ好きなやつ自体がもう映画化決定っていう。
いや、俺正直さ、スターウォーズそんな別に好きじゃない、
うん、
かったけど、
はい、
うん、今回のやっぱりその最初の音楽と字幕でやられてしまったわ、
はい、
よかった。
世界に引き込むパワーっていうのがちょっと半端ないものがありますよね。
ああ、泣きそうになるのもわかる。
うんうん。
最初で。
なんかもう一つの、もう一つのなんかみんな、ある、やっぱある話って思っちゃうんでしょうね、あれ。本当に遠い遠いどっかであった話として認識しちゃってますよね。
うん。
ほんまの宇宙ですもんね、あれ。なんか、どっかの場所にある。
俺、思い出したわ。昔、思ってたのは、はい、あの、ルークとあの、レイヤ姫。
はい。
はきっとアダムとイブになるんだわ。あの過去の話じゃない？
うんうんうんうん。
なんかその後地球に二人でたどり着いて、人類の礎となってみたいなことにきっとなるんだわ。うんうん、
ガルフォースみたいな。
うん、そうなの？ガルフォースは知らんけど。そんな話なのか。
はい。
いや、そういう風に思ってた。
はい。
全然違ったけどね。おばさんになったもんね。
はい、ええ感じのおばさんになってました。
まあまずでも政治家っぽいよね。メルケルっぽいというか。
うんうん、
そうそうっていう。
ハンソロがいくつになっても、
うん、
同じこと繰り返してんのも良かったし、
うんうんうん、
全然成長せえへんっていう。あの、ね、またあの、医薬がどうのって、金がどうとかってずっと言われてるって。あの、これは違うんだよって。
誤解だよ。違うって言ってる相手も来るんだよね。
はい。そのもうずっとヤクザと取引してて常にあのね金ないっていう。
いやーなかなか、
はい、
面白かったですよ。
うんうんうんうんうんうん、
見た通った
スターウォーズとして100点あげますわ。
ちなみに何版見たんですか？
え、日本語吹き替え版。
おお、 2D の。
はい、 2D の。
あ、じゃあ一緒だな。もうそれだったな。
あの、ハンソロの声とか、イソベツトムとか、
ほう。
やったりとかして、もう、いいなっていう。あとあの、字幕は日本語でよろしかったですよね。
字幕は日本語？
はい。ん？
え、字幕版？
あれ、いやいや、最初のバーンってこう。
ああ、はいはい、字幕、ああ、そう。
あの、あらすじの、
その字幕ね。はいはい。
あらすじの。
そうそう。
あれ、あそこ、日本語になってくれるのは非常に、あの、入りやすくていいんですけど。
うん。
あれ、昔、ものすごい、あの、苦い思い出があって。
お
う。エピソード1を劇場に行った時に、
うん、
やはり字幕版じゃなくて吹き替えで見たんですよ。
吹き替えで、はいはい。
その時に、その、最初の字幕が字幕なのはいいんですけど、
うん、
スターウォーズのロゴまで日本語にすんなよって思った。
ああ、それはいらんね。
あそこ、それはジャパンで出てきた時に、うん、僕はあの、字幕、吹き替え版のあの、スターウォーズエピソード1見た時、ドキも抜かれたんが、
うん、
カタカナでスターウォーズって書いてあって、
ああ、うん。
で、ファントムメナスって書いてあって。
ああ、余計だね。
そこはせんでええねん。
そうそう。あの本当のあの流れていく字幕だけ、
うんうん、
あの日本語にしてくれたら十分だから。
言うたスターウォーズのロゴはもうあのアルファベットで完成されてるものじゃないです
か。わ、うん、かるしね。
ご丁寧
に言ってるからね。
あれはやっちゃいけないと思いましたね。
ああ、確かに、ね。
っていうこと考えたら、今回のあの、フォースの覚醒はあの、ちゃんとわかってましたね。
ああ、そうですね。うん、よかった
よ。読めとこだけ、あの、日本語にしてくれればね。うん。そうこっちは、あの、泣けるんでね。
そうよ。あれ、3D とか、4DX もあったんで、あるんでしょ？
すごいですよね。でも、あれ、3D にしても面白いのか？わからんけど。3D 作られてるんですかね？
あるのあるって言いましたけど。
無理から 3D ではなくて、最初から 3D で設計されてるんですかね、あれ。
あ、でも、スターデストロイヤーの中でのチェイスシーンとかあるでしょ？
はい。
ああいうとことかって多分それを考えて作られてるっぽい感じはするでしょ？
なるほどな。
2D で見た限りの話ですけどね。
はいはいはいはいはいはい。狭いとこビューンって飛んでいきますよね。
うん。あんなの楽しいんかもしらんな。
ああ。じゃああの、うん、あれか、あの、ビーム銃とかをフォースで止めたりとかするのも、飛び出してんのがヒュンって止まったりとかするのかな。
あ、それもそれっぽいね。すごい。なんかすごいあの、立体で回り込んで見えるみたいな感じ。
かもしれんすよね。
うん。
うん。
いや、見てないのにもう夢が広がるからいいね。スターウォーズって。素晴らしいね。
確かに。なんで、なんやろう。だから世界観がやっぱり、なんだかんだ言ってええんでしょうね。
かねえ、俺そんなに別に好きじゃなかったと思うんだけど、もう見たら、
はい。
すっごい面白いよね。
特にホースの覚醒が良かったっていうのもありますけどね。
ああ、うん、そうかもしれないですね。
もしかしたらさ、5とか6とかよりも面白いかもしれないですよね。
いや、5とか6より全然面白いと。
だって5とか6とかって今でこそ1、2、3いらんって言われてるけど、
うん、
5とか6もいらんって言われたんですよ、当時。
あんまりだって大きい話でもないし、そのなんか。
だから4で終わってるやろって何回も言われたんですよ。
うん。4は良かったよ。
虫返すな、みたいな。
あんまり。いや、7はいいじゃないですかね。
うん、そう考えたいいし、今からのスターウォーズ見ようとかっていう人は、くれぐれも4、5、6、7でいいですからね。
1、2、3いらん。
みんな言うんですよ、今から6作見られへんって。
うん。
だ、見んでいいってっていう。7に必要な情報、1、2、3には含まれてないし、多分。
多分。
いや、含まれてたとしても、もう、些細なとこやし、4、5、6の続きであって、1、2、3は考慮しなくていいですからね。
見なくていい。
4、5、6に、1、2、3の情報いらないですからね。